けた私は本当は一人ぼっちじゃない。イエス様は一緒によ。イエス様に頼るとイエス様は必ず恵んでくださる。この態度を取ることこそがイエス様の望んでおられる態度です。まあ一つの秩序を見てわかると思うんで、それを最後に読んで終わりましょう。ルカでの秩序、皆さんよくご存知である言葉です。結局エペソにいる人々とは初めの愛から離れたことを気がつかなかったんですけど、そうだったんです。この箇所に出てくるマルタも初めの愛から離れてしまったことも全然気がつかなかったんです。秩序の38節、さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。また逆様かじゃないんです。イエス様だよ、嬉しくしょうがなかった。本当に心からイエス様をお迎えした。まあそれを我だったらありがたいけど、ちょっと続きがあるんです。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って、まあ怠けて、御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていた。主よ。まあ、直接に言わなかったのは良かったんです。我々は大体直接に言います。主に言わないで。いやーまずい。彼女はそういう愚かな調整ではなかったよ。ちゃんと祈ってイエス様に話したんです。主よ。妹が私だけにおもてなしをさせているのを何度もお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。みんなの前に言わなかったよ。誰も聞かないようにマルタにだけイエス様は言ったんです。またまたあなたはいろいろなことを心配して気を使ってます。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からこれを取り上げてはいけませんね。選ぶ前に人は考えるでしょ。例えばまあデパート行ってちょっと何かの誕生日プレゼント買おう、これしましょうか、これしましょうか、いやあっちしましょうか。結局考えるでしょ。考えないで買う人はいないと思うんです。やっぱりちゃんと考えてそれから選ぶんです。当たり前の話です。マリアも考えたんです。どうしましょうか。イエス様は疲れてるらしい、お腹も空いてるでしょう。けどイエス様はやっぱり休むために食べるために来たはずではない。我々と待ちわるために来たに違いない。よし、イエス様を喜ばせるために私は足元に座って御言葉を聞こう。イエス様はそれを見て非常に嬉しかったんです。またはどうして失敗したかと言いますと、自分勝手に動いたからね。イエス様を迎えた時聞くべきだったよ。イエス様大変でしょう、今日は一日の苦労様疲れてるでしょう、すぐ食事を作りましょうか、まず待ちわれましょうかと言われたならば、イエス様は必ず待ちわれ大事と言ったに違いない。彼女は結局自分で考えて自分で決心して動いたから、もちろんイエス様のために動いたよ。エペソにいる人とイエス様のためにだけ動いたんです。けど主は、しかしあなたは初めの愛から離れたと悲しみながら言わざるを得なかったのです。まあ、イエス様にとって一番大切なのはダメな人間との交わりです。イエス様は聞く耳を持っています。エペソにいる人々とは聞く耳を持っていなかったらしいから、主は聞く耳を持つ者は聞きなさいと言ったのです。ですから主よ語って聞きたい、そういう気持ちを持つことこそが全てなのではないでしょうか。